皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは、うん、NSP のウェルネスラジオ第25回ということで、今日は令和2年9月16日の水曜日にお届けしたいと思います。今日の選手をご紹介します。藤原理事長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
深見理事、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、山中理事、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、局の人たちの4名で今月はお届けしたいと思いますが、まずテーマは、今月のテーマは皆さんの業界はどうですかという形でお届けしたいと思いますが、理事の皆様も業界が様々ですのでお話ししていきたいと思いますが、いかがでしょうか。どなたから話しましょうか。
うん、山中さんどうです。
僕ですかそうですね、まあ、IT 業界というか、
あ、山田君さん2つありますね。IT 業界と芸能関係。
あ、そうです、
ね。芸能関係は
ないですけど、芸能界はわかんないです。まあね、お芝居の方とかは、ぼちぼちなんか、なんていうんですか、割と傾向が見えてきたというか、なんかこう、まあ、いつまでもね、やらないのもあれだって言って、割と舞台とかを始めてる人たちが増えて、まあ、来てるんですけど、なんていうんですか、その座席とかが半分ですよね。
うん、
で、今度何ですか、東京とかはあれですよね、大きいところとかはちょっと緩和されるでしょうけね。
うん、
で、ただ僕が知って、その例えば消費者とかちっちゃいところの人たちっていうのは、なんていうんですか、もともとがその満員入っても、元が取れるかどうかみたいなところですから、そこで半分やっても、チケット代は倍にできないですよね。キャパは半分でしたね。うん、で、逆にそれで、今度ね、ライブ配信とかし始めてるので、うん、そういう意味ではなんかこう、なんていうのか、そういうライブものを、やっぱり見に行ってなんぼと思ってたのが、もう、その舞台とかでもライブ配信をするっていう風になってきていて、そっち側が多分伸びてるというか、そっち側で逆にこう、全国の人にね、逆に見てもらうことができるじゃないですか。そうすると、来なくても、まあ、やっぱりリアルで見るよりはあれですけど、やっぱりライブで、見ることができるっていうので、逆にその、東京にじゃなくても見れるっていうので、そこが増えると、今度逆に何ですかね、そのキャパ以上に、その、見てもらう人が増えて、それはいくらでも、見てもらう分には可能ですよね。今だと YouTube とかインスタライブとかあるんで。そうすると、割とそっちが増えれば、逆にこう、収入が増えるという、なんですかね、逆の、現象が起きてきてるので、逆にそのライブでどうやって配信するかみたいなものとか、多分なんかそういう、なんていうんですかね、こうライブで配信しながらも、その、今やと単純にこう撮ったものをこう流すっていうものだと思うんですけど、そういうなんかコンテンツのあり方自体も変わってくるかもしれないなっていうふうに思って
ますね。なんか、まあ、みんな増えてる
とかも。いやー、どうでしょう。なんか、増えないじゃないですかね。で、やっぱりね、基本的にやっぱ、どこで金稼ぐかって、もうテレビと CM とかしかないんですよね。基本的に大きく稼ぐのは。あとは、その、まあ舞台とかで大きめの、舞台で、一番いいのはね、劇団四季とか一番いいんですよ、あれ。すごい、儲かるって言い方良くないですけど、
うん、
例えば自分でその劇場を持ってます。うん、で、セットもほぼほぼ一緒のものを使います。
うん、
で、何回戻り戻りやりますなので、
うん、
ミュージカルってすごく、稼ぐ分にはその効率はいいんですよね。いわゆる普通のストレートプレイみたいなものって、新しいもの新作書いてみたいなことやると、稽古して何とかしてっていうのが、やって1週間ぐらいで終わっちゃったとか言って言うと、うん、セット作っても元取れないとかいう形で、うん、結構そこがやっぱり大変で、 なんですね。で、テレビとか、やっぱり CM とかって、やっぱりまあ、今、どんどんこうね、企業もお金出さなくなっていって、そういう仕事を減っ、仕事っていうか、その、お金がまず減ってますよね。そうすると多分、あの、大御所ってすごいいいギャラもらってた人は多分困ってて、芸能人とかで。うん、
あ
で、あとは、その、やっぱりドラマとか、まあ、映画の対策とか、僕の友達が映画なんか決まってるものが2年先延ばしになってきましたね。その、
うん、
撮り始めるのが。今、撮り始めると、うん、すぐ、例えば感染者出ましたって、現場が止まりましたとか、そういうリスク大きいじゃないですか。うん、そうすると、やっぱりお金かけたものってなかなかやりづらいというか、だから、半沢直樹も一周ね、なんか、あの、トントン出ましたけど、うん、ああいうのもなんかその、撮影の、あれが追いつかないとかね、NHK の朝ドラとかもなんかそういうので、うん、長期的にやるのはいつ、その、感染するかわからない中でやるのがちょっと怖いっていうふうに多分思ってると思うので、割とお金かけたものがやっぱりないとなると、全体的に多分大変なんじゃないですかね。なんかそれが関係してるのかどうかじゃない。今すごいなんか、大手の人辞めてたりするじゃないですか。ああいうのもなんかこう、ああいう業界もね、なんか崩れ去っていくような、うん、なんかそういういろんなものがなんか一緒になってこう、なんていうか、こうガラガラ崩れてるような、なんかそういうイメージありますよね、あの業界は。
うん、
あんまりわかんないですけど。
はい。IT はどうですか
?IT の方ですね。IT の方は、そうですね、多分、ちょっとね、二極化してるんだと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう、先が見えない、なんですね、IT のその、その結局実業のシステムのバックエンドとかをこう担ってる部分があるので、やっぱりお金を出すところが、ちょっと元気ないところだとそこの仕事は減るし、逆に、うん、まあ、こういう中で、例えば、まあ、EC 系といいますかね、そういう、うん部分の方はどんどん増えてる部分もきっとあると思うし、うん、最近なんか新しいのと LINE がブロックチェーンのなんかサービスを始めましたよね。うん、なんか急になんか新しいそういうね、うん、ものもできたりとか、あとは、そうですね、僕の周りで結構元気なのは、元気というか、元気だったんですけど、ちょっとこれからどうしようかって、ね、うん、スポーツテックっていうのをやってる、まあ、知り合いですけど、割とそれは、まあ、今の IoT とか、
うん
を使って、選手のこの、なんていうんですかね、こう、センシングをして、選手の、その、情報とかをどんどん上げる。うん、ラグビーの、日本は代表とかの、その、データを取って、その、選手の体調の管理とか、まあ、いろんな分析とかするので始めたんですけど、もともと。そういうスポーツの、選手とか、あと気温とか、なんかいろんな情報がありますよね、競技によって。で、そういうの全部、センシングして、なんかビッグデータとして貯めて、なんか、まあ、とにかく選手は怪我をしないようにするとか、効率よくその、練習なり、その、まあ、あとは戦術なりとか、そういろんな部分で使うんですけど、なんかそういうことをやってる、まあ、友人がいるんですけども、そこはすごく、なんですかね、今、注目されてる。ちょっと、オリンピックってもちろんすごく関わってる。そういうオリンピックないってなると、割と、だいぶね、影響を受けたりはするとは思うんですけど、うん、まあ、技術としてはいろいろ、どんどん、広がっていて、なんか、なんていうんですかね、こう、まあ、コロナの部分も含めて、なんか割と新しいものっていうのが出てきてるような、感じもあって、やっぱり従来型のところは多分なかなか IT とは言ってもね、なんていう先、なんと先が、見えないなっていう人もいれば、新しいことをやって、先を開いていくみたいな、そういう感じで多分、二つに分かれてるような印象はありますね。
なるほどね。ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。三上理事、いかがですか？
私の、ま、本業の方の業界は、都市計画とか街づくりなんですけどね。まあ、建設コンサルタントって言いますね。コンサルタントっていうと、地方都市では、コンサルタントにうまいことやられて、ろくな計画できてないとか言われたりもしますが、まあ、うちの場合は、地方に根ざしてですね、まあ、逃げられない状態で仕事をしておりますが、仕事は公共事業ですね、都市計画、まちづくりってほとんど公共事業ですので、今のところ国、県、市、市町村の、 予算っていうのがコロナ前に決まってますから、それを粛々と執行しているわけですので、まあ、特に例年と違いなく仕事は発注されているんです。だからこんな世の中大変な時に、なんか私たちの業界全然その影響ないんですよね。まあ、もちろん
例えば、はい、すいません、はい、いや感染の予防でね、仕事ができないなんてことあるんじゃないですか。そういうことないですか。
まあ、もちろん、ね、リモートワーク、リモートアクセスで、はい、社員も半分交代がね、はい、あんま社内が密にならないようにはしています、はい、そういうのはありますし、あと、クライアントとの打ち合わせとても大事ですので、はい、だけどそれが来なくていいよとかですね、来なくていいよじゃ打ち合わせできないじゃんとか でもやっぱり市役所によっては、うん、じゃあ、ズームでやりますかって言ったら、いや、ズームよくわかんないからと
か、ね、よくわかんないとか、よく言うかね。
できないじゃんとかですね。まあ、そんなこともあり、ですけどね、やっぱりまあ前回のね、この理事会の後のお話でも、うん、もう気になってますように、コロナ禍で今どんな暮らし、どんな働き方をしているかっていうのが、コロナ後の新しい世界そのものだったりするわけで、もう明らかに半年前とは違う世界が広がってるはずなんですよね。それはソフト面ですね、ライフスタイルとか、いろんな場の作り方もみんな変わってくるはずで、それだけ影響があるっていうのはなんとなくみんな分かってるのに、今こう粛々とやってる仕事っていうのは全く在来型の考え方でやってるんですよね。もう規定計画通りやってますから、いや、このまま設計しちゃってどうなんだろうと、ちょっと気になりますね。気になります、ね。ですから社員にも、今、このコロナの真っ只中のところでね、今、何考えてるとか、自分たちの暮らしとか仕事、あとそのアウトプットがどう変わりそうって、そういうのをみんなに、考えてもらったりしてて、で行政、公共事業ですかね、行政がお客さんですよね、行政の方よりも一歩前に、これからの地域ってこうじゃなきゃいけませんよって言えるぐらいにしないと。で、これはですね、もっとね、差し迫った理由もあって、年が明けると税収減ですから、
そうですね。
そうすると令和3年度の地方、国県市の、建設投資ってどうなるんだろうと。
確かに。
まあ、大事な公共事業だから、減らさずに国がね、特別な交付金出して守るっていう可能性もあるんですけど、でもね、ついでにやっちゃおうっていうのはなしになっちゃうようなね、今まで通りにはいかないですね。だからその時に、選ばれる会社になっていればいいわけですね。だから今のうちに本当にコロナ後の提案というのはどれだけ情報発信できるかっていうのは勝負かな、なんて思ってるんです。で、業界全体見るとね、全然、やっぱ、ぼんやりしてますね。
そうですか。
例えばその IT を使った 3D の設計なんていうのは、そういうこと、そういうね、道具の使い方には、ドローン飛ばしてどうとかですね、そういうのはみんな熱心です。でも、ドローン飛ばして 3D で設計して何作るのって、そこにはあんまり関心ないんですね。今までこう基準決まってるからそれやればいいじゃん。いや、基準変わるよって。その辺にちょっとこう、だからね、前に一度話した今年の春の採用試験、うちの会社だとバリバリの 理系の、男の子も女の子も、会社は受けてくれたんですけどね。で、今日ね、業界の人たちの会議があったんで、今年の春の採用試験どうでした？いや、いつも通り誰も来ないよ。いや、これ僕ね、コロナでみんな東京嫌がってね、結構どの会社も学生訪問したりね、試験受けたのかなと思ったらね、来ないんですよ。
そう？
うちはいっぱい来たんですよね。で、これは、やっぱりね、やっぱちゃんと会社として未来を見ないと、学生も結構そういうの 分かっちゃうのかなって、
うん、
ね、感じしました。そんな状況です。
はい、まあ、私の方はですね、まあ、いろんな方々とお目にかかるんでありますけども、やっぱり諦めちゃってる人たちって結構いるんですよ。働いてる人でも経営者でもね。まあ、所詮、まあ、こういう時はどうにもならないし、まあ、変化もあるんだろうけども、まあ、何もできないし、なんとか、その、今日一日さえやればいいと。で、それも、なんていうかね、こう、悟って今日一日やればいいっていうならまだいいんだけども、まあ、とにかく惰性で今日一日やってるみたいな人が、やっぱ多いんですよね。しかしね、本当にね、積極的に動いてる人は何らかのプラスがありますよね。いきなり売上とか利益伸びなくても、なんかプラスが皆さんあって、だからお話ししてもですね、すごく前向きな話を感じます。この落差がね、どんどん開いてるような感じがするんですよね。
うん、
だから例の半沢直樹のドラマみたいなね、こういう時だからこそ会社のね、ために、その外に向けて頑張らなきゃいけないのに、ますます内に向かっちゃってるって会社ってあって、もうだからまあ、千差万別ですよね。本当だから、ああいうの見ると、まあ、いろんな業界、それぞれ事情はありますが、企業の、まあ、個性といいますかね、企業の社風、あれは非常に大きくて、大変だからこそ頑張んなきゃいけないっていうふうにならないところがやっぱあるんですよね。頑張るっていう表現は使うんだけども、何もその発想と行動がないところが結構あってですね、あれはなんか、一番もったいないなと思うんですよね。まあ年齢も年齢だからっていう人もいるんだけども、やっぱ後継者がいないっていうのはやっぱり、高齢者の、ね、高齢の人が経営してる場合は、なんか非常に大きなマイナスですね。まあだからこう、いかんともしがたいところがあって、例えばズーム一つ取ったってですね、こうやってこうやればできますよって言って、って、まあやっぱりいるわけですよね。そうするとね、やっぱり輪に入れないですよね。で、本当にこれね、コロナ終わったって、やっぱそういうオンラインってある一定程度必ず残って、むしろ広がるとこ広がるでしょうから、今からこう未来を潰してる部分がありますよね、自分でね。まあなんかそんな意味で言ったらこれ、うん、コロナ後は大変だね。正直言ってコロナ後は大変で、うん、まあとりあえずコロナやってる間緊張感があってね、まあやってんだけど終わった後は私は結構大変じゃないかな、まあ、そんな気がするんで、まあ、おそらく来年の春ぐらいまではね、かなり緊張感が高い状態だと思うんですよね。だから後半戦の半年、まず一つは健康ですよね。なんかやっぱ健康を第一に考えていただいて、あとやっぱりコロナ後に向けて、自分の力でやっぱり前に進むと。100% 自力じゃできませんけど、やっぱり少なくとも自力で前に進もうという意思を持ってないとね。あと大きな 見通しですよね。自分たちどこに行くかね。大きな方針を持ってないと話にならないんで。まあ、今後半年間、今年度ですね。2020年度の来年4月までは、どんな人も企業もそこを頑張ってもらわないといかんなと。じゃないとコロナ終わった時本当に、浦島太郎だなという感じがしております。はい。
はい。ありがとうございます。そうしましたら、今日、実績の、安倍理事、加藤理事、鬼沢幹事も皆さんそれぞれの業界にいらっしゃいまして、今日も、お仕事してらっしゃいますので、また次回は、他の方の業界もお届けできたらと思います。
はい。
はい。今月はこういう形で。
三上さん何かあります今。
いや、そのコロナ後って本当に来るのかっていうのが、来るっていうか、ウィズコロナであるだけで、本当にコロナって終わるのかなっていう気がします。
ウイルスがですね、地球上から消滅する天然痘みたいになるってことは多分ないんですよね。ただ、不思議なことにも感染者がいなくなるっていうことはしょっちゅうなんですよ。風邪とかインフルエンザはやっぱり気がついたらなんかもう広がってないじゃないですか。やっぱりウイルスってああいうもんだと思うんですね。気がついたらもう感染者いないんですよね。あれどっか行っちゃったと。で、また100年経ったら出てくるとかね。そういうだけのもんですから、まあ、SARS の例で言うと、SARS ってものすごい恐怖を人々に振りまきましたけども、最後の、まあ、感染者が治ってから、半年ぐらい経つとですね、いや、もうなんか、ウイルスの話は忘れて、人々もっと密に暮らすようになるんじゃないかと思うんですよね。で、だからもう、ウイルスのせいにできなくなる。最後の感染者がいなくなって半年も経つとね、そういう感じじゃないかと思うんで、まあ、例えばですね、来年の春ぐらいにいよいよ、まあ、 ピークを超えたとなると、来年の今頃には収束もはもう見えてんじゃないかと思うんですよね。そういう意味で言うと。で、来年の冬は、まあ多少少しあるかもしれないけど、まあ普通の風ぐらいになってる可能性大いにありますよね。スペイン風もすごいの2年でしたからね。日本の場合ね。まあだから私はね、逆に言うとその、コロナ後考えてないっていうことのリスク大きいと思うんですよ。正直でコロナはもうしょうがないから感染しないようにね、じっとしてるしかないわけですよね、これ。ワクチンだってあるようなないような話ですからね。で逆に言うと、じっとしてる、まあ、過ぎちゃうわけですよ。でも、じっとしてそのまま過ぎてて、資金繰りだけつけてたら、終わった時何もないからね。やっぱりできる範囲でなんか、コロナ後に向けて手打ってて、まあ、だからその時期はまあ、来年のどこかに多分なんか、消滅はしないけども、まあ、大体過ぎたかなという時が来ると思うんだよね。そんな時間ないと思うんだよね。これだけ変化激しいとですね。だから、むしろそっち急いだ方がいいかなと思ってるんですけどね。はい。
はい。
はい。
はい。いかがでしょうか？他に皆さん。
僕、まあ、久々に今月にちょっと岡山の地元の方に帰ったんですけど、
岡山ね、はい、
結構やっぱり、そうですね。やっぱり田舎って言ったらあれなんですけど、割と結構、コロナの影響すごい心配してて、漁師さんですらなんか、まあ心配してるっていうか、その、例えば、牡蠣が、まあ、岡山ですけど、まあ、結構有名なんですよね。うん、で、まあ、漁師って割と、今は牡蠣がメインでやってて、まあ、その、牡蠣自体はもちろん普通に上がれば上がってくるんですけど、うん、なんか、売り上げがすごい下がるんじゃないかとかね、心配してて、まあ、例えば、まあ外食が割と軒並みやばいっていうか減ってるので、そういうところの需要が減るんじゃないかとか、いろいろまあ心配してるんだなっていうのをね、割と感じて、僕なんか牡蠣とか普通に売れそうだから、あんま心配してないかと思いきや、割と、なんていうんですかね、結構皆さん、この秋冬っていうんですかね、影響、まあ一回まあ、その、まあ感染でちょっと避難してっていうか、その閉じこもってったけど、まあ、だんだんね、外に出始めてるけど、それで本当に需要というかね、そういう、あれが戻るのかな、失敗してるみたいな声が結構あって、うん、まあそういうのなんとかしましょうみたいな感じで、話をしてきたんですけど、そういう状況でしたね。僕自身もちょっとなんですかね、ただ帰ったとしても実家とかに帰るって言ってる間、周りに言われてたりするかもしれないから、ちょっと違う拠点を作ろうとしたりとかして、場所も確保したりとかしてるん
ですけど。そうですか。
はい、どうですか、その辺の地方の、まあ、上田さんもいろんなところに行かれてると思うんですけど、実際どうですかね。
結構先ほど井上さんがね、お示してくれたように、水戸とか、カナダ、本厚木ですか、ああいうところにその、住宅の問い合わせが多いと、事務所とかね、やっぱり地方都市、結構人ね、問い合わせどころか、人結構移ってるところがあるんですよ。
増えて
る。やっぱああいうの見てるとですね、まあ、やっぱりその子供連れの、ご家庭とかね、やっぱ結構気になりますからね、もしその地方に、ね、都会から離れればって方は離れますよ。あとはやっぱりね、働いてる方で自営の人はね、特にネットで仕事できる人はもうどこでもいいじゃないですか。しかしやっぱり東京とか急に行くことあるから、まあ何らかの交通手段はいると。そういうのはやっぱり積極的に誘致するところはあれば多分みんな来るでしょう。あとやっぱりその誰かキーになる人がいるとその周りみんな来ますよね。なんか福岡なんかもそうなんでしょ。だからやっぱりこうキーパーソンが動くとそっちみんな行くんじゃない。そんな感じはしますよ。
なるほどね。
だから何もしないとなんか誰も来ないみたいな話ありますよね。
そういえばなんか僕の地元でなんだっけな、まあ空き家とかをこう今借りて、そこね、なんか全国にいろんな拠点があるって話だけど、それちょっと田舎とかに空き家とか、まあ空きビルとかを借りて、で、何ですか、リモートワークでするための場所として貸し出してて、で、そこは結構どこもなんか全国的に埋まってるらしいんですよね。都会の人、まあ関西のところからそっちに、まあ、
どこで、
まあ地元の人は加えたら嫌かもしれないんですけど、そのね、そこは例えば全国にあるところ、いろんな空きビルとか空き家とかを、で、そのネットの環境とかを、まあ、作れるところを借りて、で、ちょっとオフィス、まあ、オフィスというか、その、コワーキングスペース、シェアオフィスみたいな形でオフィス用にして、で、それを、 なんですかね、リモートワークで使ってくださいって言って、うん、その町の人ってよりは、どっか、例えば、大阪とかにいる会社さんで、うん、まあ、ちょっとしばらくこの辺で仕事しませんかみたいな感じで、うん、その岡山の端っこなんですけど、うん、で、岡山と大阪だと割と、まあ、神戸とかで1時間、僕の実家で1時間半もあれば行くんですよね。その辺で、まあ、一個場所借りてるところ、そこはすごいね、埋まってるって言ってました。で、そこはいろんな、全国いろんなところにそういう場所を借りて、うん、リモートワークの場所として貸し出すみたいなことを、なんかやってるみたいですね。うん。
結構流行ってるでしょ。神山町なんか有名ですよね。徳島だっけ？
そうですね。ね、はい、はいはいはい。で、神山町自体は、例えば、なんかあれはもう、なんですかね、固定で借りるじゃないですか。割と長期でというか、ちゃんと
ガッツリ移住して、ね、移住してというか。昨日、NHK のラジオでちょっと話してたんですけどね。うん、そう、その、空き家をリノベーションして、うんうん、東京から移ってくるとかね、うんうん、オフィス移ってくるとか、人が移ってくるとかありますけど、その、コワーキングの場所も今用意してるんだね。
そのね、面白いと思ったのはね、うん、結構短期で借りられるんですよ。2週間とか。1ヶ月とか。
ああ、そこそこそこそこ。うん、わざわざ、あれ、なんて言うんだっけ、昔はリゾートオフィスって言ったけど、今、なんて言いましたっけ。
ああ、なんか、
なんとかション。
わかんない、なんて
言
うん
だ。ワーケーションと、
そうそうそう
ワーケーションか。
あ、そうそう。ワーケーションだ。そうそうそう、ワーケーションだ。うんうんうんうん、
昔リゾートオフィスって言ってる、ね、あれなんか面白い、うん、昔
リゾートオフィス
って、いつだっけ、1990年頃にバブルの最後の前世紀に、
はい、
総合保養地域整備法ってね、うん、リゾート法っていうのができて、うん、全国リゾートブームになったんですよ。
三沢千代治さんがやったやつね、あれ
で、その時にリゾートオフィスっていいねって、阿蘇山の、阿蘇の麓で実験なんかあったんですけどね、その、今から30年前ですよ。もう通信環境脆弱でダメだったんですよ。
そうでしたね。で、
今思ったらね、もう簡単にできますよね。
ね
え。その、
何です
か、ワーケーション、ワーケーション
なんか。ワーケーション。
ワーケーション、ね。30年前、ファックスがやっとでしたもんね。
いいと思いますね。はい、
で、それ、しかもね、借りるますよね。で、全国いろいろありますよね。そうするとね、月々いくらとか払ってたりとかするらしいんですけど、うん、移動できるんですよ、別に。ここ、あるときはここ、あるときはここ。
あ、その会員になってれば、
そうそうそうそう。そうそうそう。で、どんどんその、儲かってるのは、その拠点をいろいろ増やしていってみたいな。やってるんです
よ。そういう働き方あるね、これからね。
なるほど。まあ、若い人とかはね。
会員とかで、選びたい放題とか出ましたよね。
え、ないない。
月額4万で、全国のそういうとこ使っていいです、
うん。うん。住める仕事もできるんだよね。
コロナの時に言ってた団体がいて、
うんうん、
で、今、それが増え始めてる気がするんですよ。
うん。そうでしょうね。
それは、それぞれの地域にもお金落ちるんですかね。
まあ、
一種のチェーン店でしょ？全国チェーン店。
ええ、うん。だからまあ落ちるとしたら、そういうちょっと外食するとか、そういう生活に関わるぐらいかもしれないですけどね。
うん
うんうん、僕のその地元だとね、うん、なんていうのかな、ゲストハウスみたいなところの一角にその部屋があって、うんうん、で、多分、そこ仕事する部屋と、あとは、なんだろう、泊まる部屋みたいなのが、そのゲストハウスに泊まってるんでしょうね、
うん、
その、
うん、
この人は。だからそこのゲストハウスとかは多分にはお金をしてるんですけど、
うんうん、なんかそういうのが結構今までと違うなんかアイデア勝負のとかあるんでしょうかね。
ありますね、なんかこれからしばらくはコロナ後はアイデアで結構いけんじゃない、
うんうんうん、ねえ、前まではなんか住むだけでそういうのあったんですけど、今だとその作業場っていうんですか、その、仕事をするってワーケーションっていうのも込みでみたいな感じで。
そうですね。
なんか、ワークライフミックスですね。ワークライフミックス。
まさしく。
なる
ほど。でもまあそういう人がなんか結構、まあ感染を広めるっていう観点ではちょっと怖いのかもしれないですけど、まあなんか全然こう、 違う人が来るっていう意味ではなんか、うん、面白いっていうか、それは思いましたね、
今日はこれぐらいにしておきますか。
はい、はい、
うん、皆さん9月末まで、あと2週間 NSB コンペありますけれども、最近もまた引き続き活発に、はい、活動していきたいと思いますので、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。